生き生きライフ、生き生き長寿。この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、生き生きライフ生き生き長寿の島です。
こんにちは、川上陽子です。
はい、今日はですね、ゲストをお呼びしたんですけども、グループ法人の上小松クリニック、病院ですね、クリニックの石田院長の石田先生をお呼びして、いろいろな何をされているか、っていうことと、最後になんかお役立ち情報ありましたらということで、今日は聞けるかと思います。
今日は偉い人なんだなっていうのだけは分かります。
はい、したって言いますはい、その通りでございます、はい、
あら、島さんちょっといつもより口数が少ないような気がするんですけど。
そうですね、ちょっといつもより上がってる可能性がありますね。
は
い、
そうですか。そうですね、徐々にペースを取り戻していかれるかと思いますが。
そうですね、いつものパターンなんで、だんだんエンジンはかかってきますのでご安心ください。
はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしたら、先ほど申し上げた通りで、法人のグループのクリニック上小松クリニックの院長である石田先生をお呼びしました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日ですね、私も先ほど申し上げたように少し緊張気味で、話が進むと思いますので、エンジンはかけていきますので、またよろしく、またお願いします。今日はですね、クリニックをしているということで、いろいろな外来診療を含めていろいろなことをされてるんですよね。なかなか皆さん病院受診されると、外来っていうとこ受診して、他にお医者さん何してるんだろうっていうとこはあると思うんですよね、で、地域に根ざしたクリニックというものはこのようなお仕事されてるんだなっていうところで、今日はお話を聞かせていただきたいと思うんですけども、早速、お願いできますでしょうか。
上小松クリニックの院長の石田です。
よろしくお願いします。
外来診療が皆さんほとんど、普段患者さんとして関係するような形なんで、その辺はイメージできるかなと思うんですけど、最近その流行りというんですかね、高齢化社会になって、どうしても足腰が悪くなる、認知症があるということで、外来まで来れない方がたくさん、たくさん出てきているので、今から、今もだいぶ主流にはなりつつあるんですけども、訪問診療、昔でいうと往診という形ですかね。なんで、それをもうちょっと計画的にチームとして医療をお家のところに提供しようっていうのが訪問診療っていう形ですね。なので往診は急になんか呼ばれたから駆けつけるっていうのが往診で、訪問診療っていうのは、このおばあちゃんだと週に1回かな、2週間に1回かなっていうような形で、ご家族なりご本人と計画しながら計画的に診療していくのが訪問診療っていうものですね。
はい、確かに今言われた通りで、訪問診療というのは今地域の必要なものですよね。やっぱり通えないってなった時に適切な医療を受けれないっていう状態っていうのは、やはり地域に根ざしたっていうことで言うとちょっと違うのかなと思いますので、そういうふうにして訪問して、お医者さんがお家に来て訪問して診療して適切な対応をしていただけるっていうのはすごくありがたいことなの で、地域の人もね、こういうことを知ってると、そういうこともできるんだって、病院なかなか行けないなっていうこともやっぱあると思うので、そういう部分ではすごく、便利で言ったらちょっとあれですけどね。
いやでもそうですね、なんか結構、無理して行かなきゃいけないように
そう、家族さんも結構大変なんですよね。
なんとかして車に乗せてみたいな、
そこが難しいところですよね。実は、もしかしたらそこがほらモチベーションかもしれないんでね、無理やりこう、
そういう考え方も、
あると思いますね。リハビリというか、無理に行くっていうこのメンタルの部分もあると思いますからね。だからそこのが難しい、
難しいですね。
だからギリギリになるまでは基本外来の方がいいんじゃないですかね。安易に 来てくれるってなるとまた、
うんね、そうですね、
だらーっとする
そうですよね、まあ、言い方あれですけどちょっと楽を覚えちゃいますけど
女性の方もやっぱほら化粧しないといけない
そうなんですよ、
そうそう、
なるほど、
あれは随分違うみたいですよ、やっぱすごくテンションを上げていこうっていう、
なので、あの気合を入れるためにもね、基本は外来診療
男の先生なんかで、ね、はい、若い先生とかいらっしゃったりすると ね、
いいですよね、
張り切って
気合いをっていうクリニック来られる方もやっぱりそういう方が、ね、そうであろうという方がいらっしゃってますので
昔調子が悪すぎて四つん這いでわざわざ来る人がいます
そうですか、そうですか、でもいかにはならんと
しし
もうそうまでしてっていうね、はい、そうですか、でもね、気持ちはね、はい、組んで差し上げたいなと思いますけど、はいはい、
それがお医者さんの力でございます、はいはい、
なるほどね、
そうですね、他に訪問診療以外に他にどういうことをされてますか、
ね、そうですね、地域の先生方はほとんど例えば学校医、
はい、うん、なるほど、
うん、学校医の仕事とか僕もやってますけれども、あとは産業医、会社さんの、健康管理とか、あとはこの社内のその衛生管理というか環境整備みたいなこととか、特にほら腰痛のこと、で最近はメンタル、メンタルヘルスのところが結構中心になってきてるかもしれませんね、
まあ、中で言うと今腰痛とかあったんですけども、やっぱり施設とか、まあ、私長寿メディカルでしてると、やっぱり職員のね体のね、うん、フォローもこうやって同じグループでやってると、やっぱり見ていただけると安心感というのはすごくあるのかなと思いますよね、うん、他の知らないところに行くっていうのも、やっぱり知ってるグループ法人の先生に見てもらえるっていうことはすごくありがたいこと、相談しやすいですしね、
うんうん、そうですよね、うん、
結構うちの施設が介護士さんが多いですからね、そうすると異常移動とかで腰を痛める方が、
異常って何ですか、
車椅子からペットに、
は
い、そうです
介助で、
自分ご自身でね立ったり移動したりっていうことができない人は、やっぱり私たちが抱えて移動しなくちゃいけないっていうところあるので、やっぱよっこいしょって言った時にね、
負担がね、
そうです、そうです、うんうん、やっぱそういうこともありますから、まあ、そういう部分で見てもらえる
とすごくです、ね、産業医とか行ってると結構、うん、大手というか大きい大会社さんのところ行かせていただいてるんですけど、その辺の工夫がかなりされてるんですよね、やっぱり、大きい会社さんは、だからその辺のスキルも取り入れて、まあ、他の診療に向かせるんで、うん、産業医自体はかなり診療に役立ってますよね、
確かにそういう部分の話でいろいろ聞かせていただける、
そうですね、
面白い、
はい、
学校は子どもたちがいる、要は私もお母さんしてますけど、今日なんか、はい、健康診断みたいな、 なんかお手紙もらってきて、あれですよね、
そうです、そうです、ね、あとは学校の先生自体の健康
管理、あ、そうか、
あ、そうなんですよ、
そうだ、
意外にね、子どもさんの方ばっかり確かに向きますけど、
最近
学校の産業みたいな、
先生は元気ですか、最近
先生は
学校の先生
は
元気というか大変な仕事ですよね。大変
だと思いますよ。あちこち出てきそうな、いろいろ大変そうなんで本当に。
いや真面目なんですよ。学校の先生とかそういう公務員の方の方がね、むちゃくちゃ働きすぎてますからね。
でここのとこちょっとそれで話題になってますよね。確かに先生ちょっとね。
で介護の介護認定審査会っていうのがあるんですけど、そのおじいちゃんおばあちゃんの介護度を決める会議が月に1回か、まあ、2ヶ月に1回ぐらい参加するんですけど、その時も市役所に行くんですけど、もう遅くまで職員さんずっと働いてますからね、あれは本当大変やなと思って。
でも世の中的には早く帰ろう、早く帰ろうって言われるから、結構それまた大変ですよね。
実際上はね、帰れないっていう状況がいっぱいあるから、
帰れないです
よね、院長なんとかしてくださいみたいな、
はい、そんな感じです。
本当大変なことがありますね、はい、
このラジオっておそらく聞いていただいてる方は、はい、うんうんって言って、
ね、
きっと、ね、そうだって思っていらっしゃる方も多いのかなと思いますね、はい、今日はすごく面白い話になりました、
はい、話になりましたけど、
あとまあ細々は本当あの地域住民の方のなんか病疾患の説明とか、ね、はい、まあ、医師会から回ってくるようなお仕事もあるんで、まあ、そういうような形ですかね。
さっき最初に出た往診は突然ちょっと悪くなったから駆けつけるっていうのがありましたね。それもやっぱり急にちょっと悪くなったっていう方も中にはいらっしゃる。
いや実際上はこの辺はあの訪問診療を定期的に行っているような方ですと大概は事前に分かるんですよね。
そうなんですか。はいはいはい、
でちょっと状態悪いかなと思ったら例えばその計画を前倒して、まあ、2週間に1回を1週間に1回とか。
そうなんですか、はいはい、それは知らなかった。
で、往診の場合はほとんど、まあ、それこそ往診っていう場合はうちのおばあちゃんがこんなになったんですよ、みたいな。
なんかドラマでね、黒いカバン持って先生が走ってく
るような突発的にあの発生することの方が多いんじゃないですか、うんうん、なのであまり見てない方の方が多いかもしれません。
そうなんですね、あの私なんか本当に素人のあれで分かんないですけど、まあ、かかりつけっていうか、はいはいはい、もう本当にこう日頃からお任せしてる先生っていうのがいらした方が家族も安心だし、
そうです、
ね、普段こう普通にこう生活していく中でも
やっぱり今いろいろクリニック あのやられているいろんなあのお仕事の方説明してもらったんですけど、やっぱり地域に根ざしてるなっていうのはこの内容だけですごく伝わってくる。
そうですね、
そうなんです。地域に安全に安心に暮らしてもらうためのお仕事ということがよく分かったなと思いますね、
はい、
はい。それではですね、せっかく今日はねクリニックの院長先生に来てもらってるので、まあ、これからの季節暑くなってきますので健康に関するお役立ち情報とありましたら、うん、いいですね、何か一つ、
はい、一つですね、
はい、一つでも、はいはい、
まあこれは、はい、この時期よく言われてると思うんですけれども、やっぱり脱水でしょうね。体のまあ水分がなくなるとどうしても血流も悪くなりますんで、例えば脳梗塞とかになりやすいと思いますし、あとは分泌もいろんなところの分泌もどうしても低下するんで、体の状態も悪くなるかなと思います。例えば膀胱炎みたいな脱水でなりやすかったりするので、まあ、まずは水分補給をしっかりされるっていうのが大事ですね。まあ、これはよく言われてると思いますけれども、はい、今時はねいろんなあの商品が出ているんで体にこうすぐ取り込まれやすいような飲み物も出てますからね、はいはい、そういったものもこまめに、まあ、取れるように準備しておくっていうのがいいかもしれませんし、はい、あとは高齢の方どうしても筋肉量が少なくなって自分の体温が少し低くなるんで暑い部屋でも暑く感じないんですよね、うん、はいはい、なので周りの方がちょっと注意してあげてエアコンをねつけてるとかっていうような、はい、まあ、環境整備を周りの方がご家族の方とか、まあ、施設の方が注意してあげるっていうのがすごく大事かもしれませんね、はい、特にご高齢の方の場合は、はい、
うん、そうですね、
若い人はね暑いなってすごい思うんですけど、
そうですね、
はい、
そうですね、
布団かぶって寝てますからね施設のおばあちゃんとかで
換気しましょうかって言ってもやっぱり布団がいい、
そこら辺はやっぱり
言われた通りで、周りの人がね、あ
の
どれだけ見てあげれてるかっていうのはやっぱ大事かなと、注意してあげることが大事なのかなと思います、
はいはい、さあそして長寿メディカル、場所ですが小松市上小松町平 41-1小松警察署さんのすぐそばになります。上小松クリニックさんも同じ住所になりますね。またお問い合わせの電話番号ですが 076122-0015 076122-0015 番です。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
生き生きライフ、生き生き長寿。この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りしました。